こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は、すごい二人に来てもらいました。私と対局にいる人たちなんですけど、私、インドア、そしてこの方たち、アウトドア、みたいな感じのお二人です。キャンポからですね、まずは宮平未来さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、久高友次さんです。こんにちは。
はい、こんにちは。
今日はキャンプのプロが来るぜって言われてたんですけれど、
そんなにハードル上げなくてもいいと思うんですよね。
いやいや、来るよって言われてたんですけど、なんか年間に、未来さんが60泊ぐらいするかな、
はい、
で久高さんが
それの6、7割40泊ぐらいですか。
え、毎週行ってるってことですか。
60は毎週ですね。
平均したらなので、正直沖縄の夏はしんどいと僕は思っていて、
はい、
なので頻度が多いのは秋冬春が多いですね。
でもなんかキャンプイコール沖縄の夏みたいなイメージですけど、
はい、
死にますよね。
死にそうになるんですよ。
熱中症は、
ね、
お大事に。
なんかさっきアウトドアって言われたんですけど、僕どちらかというと体質はインドアで、肌も弱くて日差しにも弱いし、なんか結構インドアの人の気持ちが分かった上でキャンプをしてるので、なんか無理に夏キャンプといえば夏だろうとか思ってないですね。
あ、インドアの人にも優しいキャンプ、
うん、はい、
私結構インドアの友達呼ぶんですよ。 で快適な空間を作ってあげると、あ、これなら俺でもいけるって言ってキャンプハマる友達とかもいて、うん、インドアなの、なのでぜひインドアの方もむしろウェルカムなので。
私も行けますかね。
ぜひぜひ来てください。
久高さんはまあだいたい40泊ぐらいかな。日帰りキャンプもあったりするんですか。
日帰りキャンプも互いでイベあの活動の中でしてる時で行ったりしますし、ですかね。
キャンプの良さって久高さんはどういうところにあると思いますか。
キャンプの良さ、自分で、まあ、限られた範囲だけども、まあ、好きなところにその場を開けるっていう、もう いろいろ動けるっていうところが魅力かなと思ってますね。一つの、
はい、未来さんは
どちらかというと、まあ、僕らのコンセプトの一つに居場所をまとうっていう言葉、洋服をまとうと一緒なんですけど、自分が居心地のいい空間を好きなところに作れるっていうのがやっぱ僕の中では大きくて、そんなにコミなんかコミュニケーションツールとしてキャンプを僕はどちらかというと捉えていて、やっぱ自分が好きな空間でいると、
うん、
やっぱ自分はリラックスした状態で人とコミュニケーションが取れるんです。であとやっぱお家ではないですけど、自分が好きなものに囲まれてるっていうのとのもあって、なんて言ったらいいかな、来る人もこの人ってどういうものが好きなんだとか、こういう雰囲気の人なんだなっていうのが伝わるので、なんかその場に合わせてではないですけど、なんかコミュニケーション自体もなんか僕としてはやりやすい。でやっぱり野外外っていうのはあるので少し開放的な気持ちになったり、あと波の音とか焚き火を眺めたりとかしてるだけで、なんかみんな自然と会話も進んだりとか、より仲良くなれたりするっていうのがやっぱキャンプのいいところですかね。
確かに助け合わないとできないこともいっぱいあったりしますもんね。
そう
でもこのキャンポという団体を立ち上げるまで、まあ、お二人それぞれキャンプをしていてスタイルが違ってたっていうところが今ね話の中でもちょっと出てきたんですけれども、またどうして二人でキャンポっていうまあ団体をね立ち上げてやってみるかっていう感じになったんですか。
なんか経緯としては2年ぐらい前に僕が会社を辞めるタイミングがあって、でまあ何度かキャンプにも遊びに久高の方は来ていたので、まあ、仕事辞めたよみたいな話から、じゃあなんか一緒にできないかなっていう感じになって、結構久高の方は僕に対してやっぱキャンプのイメージが強かったみたいで、
強かったんですか。
はい、そうなんかまずはキャンプのなんか事業一つ始めてみたらっていう形で、でどちらかというと最初はアドバイスぐらいの、こういうのやってみたらぐらいだったんですけど、なんでキャンプ そこまでキャンプするのみたいな。で、僕がキャンプに対して思っていることをつらつら話したら、その自分の空間を持って動けるであったりとか、やっぱ外だと人との交流がうまくできたりするよっていう話をしてた中で、そのキャンプに対してのイメージが少し変わったみたいで、そのアウトドアのレジャーって思ってたけど、動く空間であったりとか人が交流してつながるみたいなところに、なんか実際キャンプに来てたっていうのもあるので、そういう視点で改めてキャンプ見るとなんか可能性あるかもみたいなので、じゃあ一緒にやってみようかっていう感じになりましたね。
うーん、これが大体2年ぐらい前の話なんですね。でもそれからすると、久高さんは、あ、なんかこれまで俺が思ってたのと違うっていうふうに思ったわけですね。
はい。
でそれを、まあ、新しいそのキャンプの使い方っていうんですかね、活用の仕方を、あの、皆さんに知らせることで、これはいいことあるかもっていうふうに思ったわけですか。
そうですね、はい、自分の、はい、ちょっとテーマもあるし、その与えられることと可能性としてもっていう可能性でちょっと走り出してみてる形ですね。
居場所をまとうっていう、まあ、これがねキャンプのコンセプトになってますっていう話でしたけれども、はい、だからこそいろんな場所でキャンプをしたい、しようよ、楽しもうよっていうのがまず一つ活動としてあるわけですね。いろんな場所、まあまあね、場所はそれぞれいろんなところにあるわけなんですけども、いろんな場所って具体的にどんなとこなんですか。久高さんに聞いてみよう。
初期からだと、あの、学校のお庭、あ、校庭だったりとか、はあはあ、あとはツリーハウスの屋上、うん、屋根だったりとか、
ちょっとこれ夢ですね。
あとは、あの、ビルの屋上、沖縄市とか那覇の、うん、だったり、あとは、あの、普通のお宅のお庭で芝があるところで張らせてもらったりとか、あとは、まあ、たま、あの、去年とかは県外に夏に集中的に行って、いろんなところ9都府県ぐらい縦断で行ったりとか、はい、まあ、そういった範囲ですかね。あと面白いのは
国際通り。
ああ、
国際通り。え、ちょっと待ってください。
テント張らせてもらいました。
待って、どこに、ちょ、国際通りのどこにですか。
ドン・キホーテとスターバックスのあの交差点、
宇都宮市でしたっけ。
え、待って、なんでまたあんなとこでやりたいって思った。ちょっと今動揺しました。って思いがけ、
まあ、経緯としては、うん、そのトランジット、
うんうん、
校舎天国やってる時に、まあ、あるイベントがあって、ダイモンカップっていう福祉×スポーツのイベントをされてる方がいて、結構何年か続けてやってるんですけど、その去年は会場として国際通りも一つあって、まあ車椅子サッカーであったりとか、目隠しながらサッカーしてみるとか、そういう楽しみながら福祉を考えてみるっていう取り組みをやってるんですけど、で、まあ、もちろん子どもさんとか、あとは赤ちゃん連れのお母さんとか来るんですけど、やっぱ野外イベントあるあるで、子どもたち楽しんでる間お父さんお母さん立って待ってるとか、
あ、
はいはい、あとはまだその赤ちゃんを連れてるお母さんたち、おむつ替えるスペースとか授乳スペースがないっていうのが結構ありがちで、で、まあ主催の方と仲が良かったっていうのもあって、ただの運動会テントとか立てるのではなくて、ちょっとやっぱ可愛らしいとかキャッチーな感じで、かつ、座って休憩ができたりとか、おむつ替えられたりとか、プライバシー守った状態で授乳できたりとかっていうスペースが欲しいっていうので、テントを3、4針ぐらいと、あと椅子並べたりとかっていうお話をいただいて、その時はもちろん日帰りであったんですけど、まあ国際通りにデンデンデンデンってテントがあって、やっぱりそのイベントがあるって知らない方も、歩いてる観光客の方とか、何してんのみたいな、
キャンプみたいな
っていう、やっぱキャッチーなのですごい気になって声かけてきてくれて、うん、でそのままイベント、こういうのやってるんでぜひ参加してくださいっていう感じの入り口になったりとかっていう感じもありましたね。
面白い広告ではないですけど、その人のね目とか関心をキャッチする、うん、捕まえる役割もしつつ、
はい、
ちゃんとその場所が機能している、うん、テントをね立てたところの場所が機能している、
はい、
でイベントがあの深くなる、
うん、
面白いですね、
うん、
なんか楽しげなんですよね、やっぱテントだと
そうカラフルだし、
そうそうそうそう、
そうなんですね。で県外でもって言われて、あ、 そっか、キャンプだから移動できるんだって思って、別に沖縄県内じゃなくてもいいんですよね。
そうです
ね。
そうです、そうです。
で、棚田キャンプってあるんですけど、何ですか？
棚田キャンプは、これは知人からのお話で、福岡の高原町っていうところがあるんですけど、山あいのところで、でそこで、まあ、棚田とは言ってるんですけど、休耕田、お休みの時期、耕して、
収穫終わって、
はい、た後の土地で、まあ、空いてるので、うんうん、そこの有効活用として、キャンプっていうものを、入れて、例えば地域への滞在の手段だったりとか、うん、一泊でもなんかその地域を楽しむみたいなところで一つトライアル的に、関わらせてもらったっていう名称で、まあ、棚田キャンプっていうやってましたね。
まあ、でもちょっとね、やってみたいかもって思いますね。どんな風景があるのかなっていうのは関心ありますね。はい、
すごく段々で、の中で、まあ、上の方にかなりあって、まあ、かなり海はかなり遠いんですけど、でもちゃんと海も見えて、すごい見晴らしのいい素敵な土地でしたね。
めちゃくちゃ晴れてる時は山口が見えるんですよ。
すごいですね。
福岡といっても本当に大分との県境、
はいはいはい、
大分の中津が一番近い集落なんですけど、そこから海を越えて山口が見えるぐらい、めちゃくちゃ景色いいところですね。
あれですね、沖縄ではね、味わえない風景がそこにあったりするわけですね。いや、でもそう考えると、その移動して場所を作る、その場所で何か感じたり、その人との交流があったり、まあ、この土地との交流があったりっていうのを考えると、キャンプってただレジャーでバーベキューして面白いねとかではないんだなっていうのがちょっと分かりましたね。で、そのキャンプではキャンプを活用したコラボ企画っていうのもなさってるということなんですが、これはどういうことですか？どっちに説明してもらった方がいいかな？久高さん。
まあ、先ほどの国際通りでのキャンプも一つのコラボ企画ですし、一番初期では映画キャンプっていうところで、先ほど小学校の学校でっていうところだったんですけど、夜の泣き陣の方でなんですが、それ夜、秋冬の沖縄はやっぱり夜の観光のコンテンツが少ないっていうところで、一つそういった上映会と一緒にキャンプでどうかっていう楽し、トライアルで、それで映画をすごく大きいスクリーンでプロジェクターで映して、で楽しむっていう、で焚き火も味わいながらっていうところで、開放感の中ですごい、かつ臨場感もあったりっていうところで、普段と違う室内でまた違う面白い体験になりましたね。
また小学校っていうのがいいですね。
はい、
ね、夜の学校をちょっと楽しみながらキャンプをして、はい、みんなでワイワイ、まあね、ちょっとワイワイしながら映画を見ちゃったりとかして、
はい、
なんかこうね、
ウォーターボーイズとか流してもいいです
し、うん、楽しいですね。はいはい、こういうのが、まあ、コラボ企画としてあって、
はい、
で近いところだと8月17日土曜日ですね、うるま市の方で行うんですね。うるまるしでアウトドアという企画がありまして、でそこにキャンプも関わっているということですが、はいはい、8月17日土曜日午後3時から、9時まで行うということですが、まあ、デイキャンプということですが、これどういう内容になりそうですか？
普段うるまるしさんではなかなかキャンプできない企画になっていて、けどもう何度かコラボでさせていただいてるんですけど、今回は実は宿泊も5組限定で OK となっていて、で、まあ、宿泊だけではなくて、やっぱウルマルシェさん地域であったり沖縄県の美味しい食材を取り扱っているので、そのまんま買った食材をキャンプ気分でバーベキューしながらとか、
はい、
食べ、要は野外で美味しいお肉だったりお野菜だったりを調理して食べるっていう趣旨のもとコラボでやらせていただいているっていう感じですね。で、あとはお隣近くにジスタスさんがあるので、そこもシャワーを有料ではあるんですけど提供っていう形をいただいて、
使えるよっていう形をしたわけですね。
いるので結構普通のキャンプ場よりいい環境が整って綺麗なトイレですし、シャワーもありますし、あとやっぱウルマルシェ大きい屋外のスペースがあるので、大きい屋根もあって、結構夏、結構キャンプ、さっきも言ったんですけど夏の沖縄のキャンプ大変ではあるんですけど、避難するような木陰もあったりとか、そういう初心者の方でも始めやすい かなっていうイメージが、車駐車場も近いのですぐ道具も、はい、あれ忘れた取りに行こうとかも簡単にできますし、結構なんか虫がとかトイレが汚いとか、結構なんかネガティブなイメージ持ってる方もいらっしゃると思うんですけど、そこら辺はだいぶクリアできてるかなと思います。結構初心者でも楽しめるようなイベントっていう形ですかね。
はい、ウルマルシェでアウトドア、8月17日土曜日午後3時から、9時まで、で5組限定で宿泊できるということなんですけれども、
今日は、はい、11時から、同時開催っていう形で焚き火カフェっていう、うん、〇〇学校さんとも一緒にやっているので、うん、スペース的には本当にもうお隣同士で一緒に焚き火も楽しみつつアウトドア気分も楽しんで、初回からずっと一緒にやっている団体さんなので、はい、
はい、ぜひね楽しんでください。ちょっとねキャンプ関心あるんだけど一人でやるのはなーってちょっとね勇気がいるなーという方は、こういうところを導入に楽しんでみるっていうのもいいかもしれないですね、はい、でそこでねまた仲間ができたらラッキーですよね。はい、まずは8月17日土曜日ウルマルシェでアウトドア参加してみてください。で、まあ、こういった形でまあ、いろんな場所やイベントとコラボすることで、まあ、キャンプを通して交流を図ったり、まあ、自分の居場所をまあ作っていったりということをなさっているということなんですけれども、これからこんなことやってみたいなというようなこともありますか。まずは久高さんから聞いてみようかな。
これからこんなこと、うん、
もしくはキャンプをこんな風に活用してほしいなっていう。
そうですね、まあ、こういったウルマルシェでアウトドアみたいなイベントに参加されてもいいですし、今日もし興味のあるけどできてないって方、または結構興味あるんだけどって方は、今割とその土地だったり場所の有効活用とかで困ってる方とかのお話とかも来てたりするので、で僕ら今2人でメインでよく動いてるんですけど、ちょっと限界があるところもあって、それでもしご協力っていうか、なんか一緒になんか楽しそうだなとか、あこんなところでやってみたいなとかっていう方がいたら、もし連絡とかもらえたら一緒にやれたらいいなと思いますね。
未来さんいかがですか。
はい、まあ同じような内容もあるんですけど、本当に外に出ることでやっぱいろんな出会いだったり気づきだったり、なんか面白いことがその建物の中とかネットの中ではないようなことがたくさんあると思うので、で僕らはそれのお手伝いをしたいっていう思いで活動しているので、でもちろん分かりやすいので言ったら道具のキャンプ道具のレンタルもやってるので、それ利用されていただいてもいいですし、で先ほど言ったウルマルシェでのイベント、最初は参加じゃなくてウルマルシェに買い物来て、うんうんうん、ちょっと様子チラッて見てでもいいかなと思ったりしています、はい、で、まあ、さっきも言ったようになんか場所の活用したいとか、いつも室内でやってるんだけどちょっと外でやってみたいなとか、うんうん、前だとその子供お子さん向けのワークショップいつも室内でやってるんだけどちょっと外でやってみたいっていうのでお手伝いしたことあったんですけど、やっぱ室内よりも子供たち生き生きしてたり、なんか声が 1.5 倍でかいとかいつもより走り回ってるとか、はい、そういう面白いなんか変化が出てきたりとかするので、そういうコンテンツだったり場所をうまく使いたいっていう方、うん、大募集なので、ぜひ一緒に面白い空間であったり本当に街になっていけたらいいなと僕らは思ってるので、それに共感して一緒に動けるとか一緒にキャンプしたいっていう方がいればぜひぜひっていう感じですね、はい。
キャンプのサイトでも、こういった作っていく仲間募集というようなページもあるということですので、はい、どうぞねご覧いただきたいと思います。そしてその公式サイトプラス LINE と Instagram の方でも情報を発信しているということですので、どうぞ皆さんチェックしてみてくださいね。キャンプなんですが CAMPO ですね。でこれでキャンプスペイン語というふうに聞いたんですけれど、未来さんこれはどういう意味なんですか。
スペイン語だとカンポと読むんですが、でいろんな意味をキャンポに含んでいるんですけど、一つの意味としてまず スペイン語でカンポで、意味としては町の中央広場とか大草原っていう意味があって、僕らはそういう場所が増えていけばいいなっていう思いも込めてやってます。あとはキャンプに沖縄の王を足したとか、あとはキャンプ好きと散歩好きなのでキャンポとか、いろんな意味があるんですけどっていう感じで、まあ一番は本当に街中にただの空き地とか使われてない公園とかではなくて、ちゃんと人がいる広場とか草原みたいな場所が増えていけばいいなっていうのもあって、キャンポっていう名前をつけて活動しています。
うん、なんかあのよくニューヨークの公園なんか引き合いに出されたりしますけど、あの日中ね読書してる人がいたり、はい、あのペットとね過ごしてる人がいたり、でランニングしてる人がいたり、で街中に緑豊かなところがあって、みんなが活用している場所って本当に素敵よねって出てきますけど、そんなイメージですね。
そうですそうです、
ちゃんとその場所に人がいて、で人が楽しく心地よく過ごしていけたらいいのにねっていうようなメッセージがね、すごくお話の中から伝わってきたんですけれども、それがまあその手法の一つとしてキャンプっていいんじゃないっていうことですね。まあ、でもあの、まあ、完全インドアな私でございますが、今日のお二人のお話を聞いていて、なんとなく散歩ももうちょっと気軽でいいんじゃない、いつも目的がないと行動できないんですけれども何もなくてもいいんじゃないとか、なんか気負わなくてもいいんじゃないっていうような感じがあって、じゃあ今度何らかの形でちょっと参加させていただきたいな
と。来てください。
なんかちょっと小耳に挟んだんですけれども、キンキン首里でなんか椅子を持って参加しようっていうものがあるかもみたいな話でしたけど、
はい、そうですね、
今計画中、
計画中、何日だっけ、24日土曜日の朝にチェアリング、
チェアリング、
チェアは椅子なんですけど、はいはい、多分造語だと思います。要は椅子を持ってどこまでも行くっていう、なんかキャンプより気軽版なんですけど、本当ですね、多分椅子と自分が好きなもの、お酒でもいいですし、楽器でもいいですし、本でもいいですしっていうのを持って、もしくは何も持たないでも椅子だけでもいいと思います。なんか自分がここだって思うロケーションを見つけて椅子を広げてそこでゆったり過ごすっていうのを、でさすがに、まあ、一人でやってもいいと思うんです。今回何名かいるので来たメンバーとユンタクしたりとかでも面白いかなと思います。結構定点観測って面白くて、街基本歩くじゃないですか、何十分も何時間も止まって街を眺めないと思うんですけど、結構面白くて、まあ、屋上でキャンプする時とかもそうなんですけど、まあ、国際通りでテント張ってた時もそうなんですけど、結構なんか人の流れが変わったりとか、なんかあこの街にはこういう人たちがいるんだっていうのをなんか俯瞰して見れたりとかするのが結構面白いですね。なんか改めて立ち止まってそこを見るっていうのが結構体験として面白いので、チェアリングぜひ、キャンプよりは気軽なはずなので
本当ですね、はい、私でもできそうと思いました、
は
い、
で椅子は10脚ぐらい僕持ってるので、最悪椅子もなくて
大丈夫、身一つで
大丈夫です、手ぶらで来ていただいても、
来てもらえ
ます、はい
はい、なんか首里でチェアリングという、今日私一つね言葉も覚えましたが、はい、チェアリングする予定があるようなので、皆さんあのキャンポのねホームページもチェックしてみてくださいね、はい、ということで、まあ、今回はキャンポから宮平未来さん、そして久高友次さんにお話を伺いました。また来てください、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございます、
ありがとうございます。